スタンダッシュ消防団。さて今日はこのオンエアサンデー消防団なんですが、実はラストの放送になってしまいます。今日のゲスト紹介しましょう。サンダッシュ消防団の乾副団長にお越しいただいています。今日はよろしくお願いします。
こんにちは、サンダッシュ消防団副団長の乾です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。乾さん、ちょっとね、自己紹介していただいてもいいですか。
はい、私は専業農業をやっておりまして、お米とか野菜を農協に出荷しております。
はい、いや、もう農家お米ね、今もうなんか品不足で大変な状態になってるんですけども、そろそろ新米が出てきます。
そうですね、サンダでは早いところでは、サンダのパスカルで、7日の日から、新米を販売しております。私のところは今ちょうど最盛期で、今日も稲刈りをやってきてました。
じゃあ忙しい中お越しいただきました、ですね。どうなんでしょう、ちょっとこうほら値段も高くなっちゃってますが、今後のお米価格とかはね。
そうですね、やはり米不足という形で、8月からかなり値段が上がっております。私たち の買い入れ価格もですね、農協さん頑張って上げてはもらっておりますけども、やはり今までの資材とか、肥料とかが値上がりしておりますので、それでもやはりお米農家さんにとっては厳しい状況ですね。
ね、そうですよね。なんか今年はやっぱりこの酷暑ですか、暑かったから影響ですかね。
昨年も非常に夏が暑くて、非常に困ってたんですけども、幸いには今年は台風心配しておりましたけども、そちらの方がですね、それてくれましたので、東北の被害は免れているかなと、良いお米ができるんじゃないかなと、今期待をしております。
まあね、本当食欲の秋迎えますからね、ちょっと楽しみなんですが、はい、そう、さて、もう消防のお話にもね、入っていきたいと思うんですけども、乾さんが消防団に入ったのって今からどのぐらい前になります？
年数はちょっと、昭和61年に入っておりますので、38年前になりますかね。
長いですね。
はい、
ね、ということは最初入った時は、もちろん団員として入って、その後にこうどんどんこう役職がついていくんですか。
はい、最初はですね、まだ正団員ではなく、補助団員という、地域の中の活動、をしておりました。そして正団員になって初めて、制服をいただいて、そして、他社にもそういった消防団活動ができるようになりました。
なるほどね。でも分団長をして今は副団長、
そうですね、
に入ってきてる、ということなんですけど、今、じゃあ消防団に入ったのは何分団で入ってたんですか。
はい、私は、高平地区といいまして、分団できますと第5分団に当たります。
高平地区というと、もう本当三田のね、あれは何だろう、北の方になるんです
よ。場所は三田の、東北部になりまして、周りは山に囲まれた、本当の純粋な農村地域になります。
はい、ですよね。そこでじゃあ、入団されてということなんですけども、その入団するきっかけっていうのは何だったんですか。
まずですね、私が入った頃は、やはり一人前のものは、消防団であったりとか、地域のそういった形にですね、参加するのが当然だというふうな考えでありまして、学校を卒業すると、周りの先輩方が、そろそろ消防団入らないかなと、消防団以外にも、地域の野球があったりとか、そういった形でですね、勧誘を受けまして、活動するようになりました。
なるほど。じゃあもうそれはもう入らないといけないという、そんな道があったんですね。
そうですね、そういうふうな、環境でしたね。
なるほど。じゃあどうでした、そういう環境の中で消防団に入って最初の頃って、こう何か活動はどういう活動をしてました。
最初はですね、やはり下働き的な形がありまして、それから例えば買い出し行ったりとか、それからまかない等の、準備等を、させていただいて、おりました。
で、結構今その、ね、消防団の方々、まあ、この間もあったんですが、ポンプ走法大会とかで、やっぱああいうポンプ走法の練習とかも入ってくるんですか？
はい、私が入った、昭和61年は、私が聖者になった年に、福知山線福泉全館記念といって、はい、ちょっと盛大に、今までは水出しをしてなかった、空走法というポンプ走法大会だったんですが、福知山線福泉金電化記念ということで、うん、水を出せということがありまして、初めての体験で、入った年にポンプ走法が当たりました。
うわー、だったら練習すごい大変でしょ？
当時私まだサラリーマンをしておりまして、大阪、福知山線がまだ単線でしたので、はい、会社終わってすぐに、5時の台の電車に乗って、その時は電車じゃなくて機動車ですね、まだ1時間からかかる時間で、はい、夜7時には3台でギリギリ帰ってきて、家に帰らずに車の中で、作業服に着替えて、練習した記憶を覚えております。
うわ、すごい大変ですね。でもやっぱそこまで皆さんしてらっしゃるんですもんね。
そうですね、
はい、すごい。じゃあそういうね、いろいろ練習とかも重ねながらということなんですけれども、どうですか、その今は姫路さん副団長になったのって何年前でしたっけ？今から何年前だっけ？中田さんが団長になったときですよね。
そうですね、
はい、ですよね、はい、今じゃその副団長になって、その副団長の仕事っていうのはどういう仕事の役割になるんですか？
まずポンプ走法大会は、やはり分団長が、取りまとめというふうな形になりますが、私たち副団長になってしまいますと、はい、あまりそのポンプ走法には直接的な動きは、ないんです、ただやはり、中田団長を補佐して、いろいろな、運営面で、協力をするようになりましたので、なかなか班員さんと直接触れ合うことは少し、少なくなりましたね。
ああ、なるほど、そうか。じゃあまた分団長はその分団の長なので、会員さん、団員さんといろいろとこう、触れ合ったり一緒に練習したりすることはあるんですけども、副団長になるとやっぱり団長の補佐とかいろいろね、幹部会議とかもやってますもんね。
そうですね、
はい、それのじゃあ進行役とかそういう運営の方に今携わっている、
はい、
ということが主になるんですよね。ああ、そうですか。じゃあちょっとこうどうでしょう、振り返ってみて、この長い38年間かなの消防団生活で、すごいやっぱりやっててよかったな、嬉しかったこととか、またもしくは大変だったなっていうことがあります？振り返って、
はい、今までは、その地域の中の火災であったりとか、水防の出動でありましたが、はい、やはり、県下で大きな災害が、できました、例えば淡路阪神大震災であったりとか、西王町の水害、そしてまた洲本の水害、それまでは、私たちその地域だけの活動でしたけども、本当にその大規模災害になって、他市にも、出動するようになって、非常にその大きな災害を目の当たりにして、また困っている方からですね、三田から遠いところを助けに来ていただいたという、そういった感謝の言葉も聞きました、そういうことではですね、本当に貴重な体験になっております。
本当ですよね。そうか、いろいろなところに皆さん団でこう助けに行くっていうか、活動の補助に行ったりされるんですよね、じゃあそこではもうなかなかもちろん体験できないことをこう見たり、皆さんとの交流も深まっていたりしたりしたんですか？
そうですね、やはり大規模災害になりますと、そこの地域だけではとても解決できませんし、また今特に、南海トラフの問題も起きておりますけども、やはり、災害が大規模化しておりますので、やはり皆さんの、協力がないと、これは本当に解決できませんので、
ですよね。本当に南海トラフが結構もう、ね、ニュースでしょっちゅう言ってるので、そこをまた消防団の皆さん、ね、
はい、
こう予防とかも、
そうですね、
ですよね、
まあ、スタンダーは災害海からは離れておりますから、うんうんうん、まあ、津波とかそういった心配はないんですけども、はい、やはり、豪雨災害とかも、うん、本当に大きな、災害が起きておりますので、うんうん、まあ、そういった形で、それに備えてですね、うん、やはり、人を助けるままに自分たちもやはり、鍛錬しないとですね、日頃の訓練がなければ、うん、なかなか活動もできませんので、うん、そちらの方も遅れのないように、はい、活動しております。
そうですよ ね、 ね、台風とかで来て警報が、ね、発令するときってもう消防団の幹部の方々とかは皆さん実は消防署にもう待機してるんですよね。
その時にあります ね、 ね、水防指令によりまして、本部役員だけが待機の時もありますし、うん、またそれが災害が、警報になりますと、うんうん、やはり皆さんの、要請ですね、詰め処理待機が増えてきております、
うんうん、ねえ、なかなかこう市民の方々って、ね、こういうお話ってしないと、そうなのっていつもね、はい、警報が出るぞっていう時には皆さんも泊まりで消防署来たりされてますもん ね、はい、
そうですね、
そうね、まあ、でもそういうふうな、やっぱりこうね、皆さんのお力添えっていうか、皆さんのその活動があって市民のみんなを守っていくという体制は取っていただいているので、はい、安心していただいて大丈夫でしょうかね。
はい、
はい、ですねっていう感じなんですけども、はい、あとはどうですか、まあ、嬉しかったこととか、まあ、大変だったこともやっぱりそういろいろなところに行かれて活動したことっていうのはやっぱり大変だった。
そうですね、うん、まあ、あとはですね、やはり会社以外に、はい、いろんな職業の方がこの消防団入ってくれてますので、うんうん、そういった面ではですね、自分もいろんな形の人と知り合いになって、うん、いろんな体験をすることができたと、それは感謝しております。
うーん、そうですよね、まあ、本当に年代の違う方、まあ、もちろん今第5分団というか、その高平地域の何人ぐらい、
5分団は115名、
結構多いですよね、はい、
三田消防団で、703名、
3名、はい、ね、はいはい、そのうち110何名は、はい、ゴールの高平地域の人たちが活動してくれているということですよね、はい、あ、そうなんですね、なるほど、まあ、やっぱり嬉しいこともあるけど、まあ、それだけやっぱしね、皆さんの命を守るとかということで大変だったことも本当に振り返っていただいて多いんだろうなと思うんですけれども、まあ、どうですか、こう、もうもちろんまだ副団長としてまだまだ活躍をしていただかないといけないんですけれども、なんかちょっと今後の抱負とかってあります？
やはりですね、地域がですね、まあ、高齢化になってきてて、はい、なかなか後継者が少なくなってきている。そしてまた、その中でですね、やはり仕事も多様化してまして、なかなかその消防団の活動にですね、参加しにくくなっているような状態ですので、やはり、自分も守って、そして地域もやはり守って、いかないといけませんので、そのあたり非常に課題は多いんですけども、これはやはり継続して、やっていきたいなとは思っております。
でも今結構ね、やっぱりどこの市でも消防団の確保が、ね、難しくなってきているっていうお話は聞いたりするんですけどもね、はい、でもやっぱり消防団に入った魅力っていうのは、先ほどもおっしゃって、やっぱこう年代の離れた人たちと、
はい、
なんだろう、交流できた、
そうですね、
うーんっていうのはやっぱり良かったですかね。
はい、
あ、そうですねっていう、まあ、なかなか普通じゃ体験できないことも体験できるっていうことでね、なんかこう自分を高めていくためにもぜひ消防団に入っていただけたらいいのかななんて思うんですけれども、まあ、今後の抱負、例えば乾さんはそのちょっと消防団から抜ける、まあ、消防団をちょっとこう忘れてしまうとして、乾さん自身なんかこれからの楽しみとかあるんですか？
私もですね、もう年金をそろそろもらえる年になってきましたので、
まだでしょう、
やはり、まあ、子供も、勤めるようになりまして、まあ、その子供のところにですね、まあ、今家から離れとるわけなんですけども、うんうんうん、まあ、遊びに行ったりとか、はい、やっとその自由な時間が取れることもありますので、はい、まあ、そういった形でですね、うんうん、旅行等をですね、うん、楽しみにしております。
わあ、いいですよね。やっぱりもちろんその消防団としての活動もするけど、ちょっと自分の息抜きではないですけど、自分の楽しみもね、
そうですね、
はい、楽しんでいていただかないといけないかなと思います、はい、さあ、それではですね、まあ、 団員募集の PR、まあ、先ほどから言ってることと重なってしまうかもしれませんけれども、まあ、このラジオを聞いていてなかなか消防団に入りたいけどどうしたらいいんだろうって悩んでる方もいらっしゃると思うんですけども、何かこうコメント PR ありますか？
はい、はい、まずですね、うん、今消防団と、まあ、消防職員との違いがですね、分かりにくくなっておると、うん、私たちは、まあ、日頃お仕事を持ちながら、そして、災害の時、まあ、有事の時にはですね、準公務員として、消防活動をしているわけなんですけれども、ただそういったことだけが、消防団の仕事でもありませんし、まあ、いろいろな機能的な面の今消防団活動も増えてきておりますので、そういったことを皆さんに広く PR していってですね、やはり特殊な技術を持っている方もいらっしゃいます。また、広報的な形で、専門の方もいらっしゃいます。いろんな形、いろんな職業のものがいておりますので、そのスキルを使ってですね、やはり地域の貢献をしていきたいと思っておりますので、はい、まずその呼びかけをですね、やはりしていかないことには、皆さんにもやはり通じませんので、
はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとでも興味があったり地域のためにって言われる方はね、ぜひ、まあ、消防署の方に連絡いただいたら、
そうですね、
大丈夫ですよね。ということで、さあ今日はですね、いろいろと、ね、消防団に入った頃からのお話や、と消防団の PR などもしていただきました。三田市消防団の乾副団長に今日お越しいただきまして、お話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、まあ、今日でこのオンエア三田市消防団はラストとなりますが、三田市消防団の団員、地域の皆さんを守るためにこれからも一生懸命頑張っていきますので、ぜひ皆さん応援をね、よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。